ミテルのありがとうシンクロ。皆さんこんばんは。プラチナヘアがトレードマークのハピネスメッセンジャーついてると申します。この番組は自己否定自己嫌悪で人生をこじらせがちだった私が、宇宙からのメッセージといわれるシンクロニシティを意識した生活で心も体も変容していった実体験をもとに発信している風の時代の新習慣、人生に奇跡を起こすシンクロキャッチャー活動を始めようという活動のお話を中心にお送りしています。シンクロキャッチャー活動はシンクロニシティに気づくことで日々の生活に楽しみ、喜び、愛と感謝の波動を増やす活動です。日々の小さなシンクロニシティにありがとうを伝える、そのありがとうを積み重ねた先にある感動や奇跡の体験などを時にはゲストをお招きしながらお話ししていきます。自分色に輝く人生、愛と感謝にあふれる人生を応援する番組です。今日も始まりました。9月前半の放送、今日は私の一人語りとなっております。どうぞ最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。ではお話前半始めさせていただきます。8月皆さんいかがお過ごしになっていましたか？ライオンズゲートが開いて、こう夏真っ盛りのエネルギー皆さんたくさん受け取ることできましたでしょうか？もう早いもので9月になってね、その夏休みムードとかこの弾ける夏の感じはね、徐々になくなっていますけれども、こうはしゃいだもう夏のエネルギーをいっぱい受け取った後は、9月はね浄化の月になるんですね。その、宇宙カレンダー、占星術的に言うと元旦が春分の日になりまして、秋分の日がまあ半年の節目になるんですね。でその半年の節目を迎える前に、あの体だったり心の浄化をして後半戦に臨んでいきましょうね、調整していきましょうというのがね、この9月になります。なので今年のその春先始めたこととかの調整だったりですとか見直しをね、このタイミングでやるっていうのがちょうどいいところに来てるんですよね。皆さん春先に始めたことなど何かありますか？私はちょっと始めたというよりは、4月にお仕事を辞めさせていただくタイミングが来まして、本来その手放しっていうと3月ぐらいがちょうどいいタイミングだったんですけれども、それが1ヶ月ずれまして4月にちょうどお仕事を辞めさせていただいたんですね。で辞めさせていただいたと同時にですね、違うコミュニティのお付き合いが始まりまして、それはそれで今まで経験したことがないような経験をさせていただいているここ数ヶ月だったんですよね。ね、皆さんも今どういう、なんだろう、人間関係が始まったりとかで、始まったものもあるんですけれども、この9月っていうのが、魚座満月が9月8日にやってきて、9月22日に乙女座新月2回目というのがやってくるんですね。今年乙女座新月2回やってきておりまして、8月の23日に1回目で、2回目が9月22日なんですけど、とてもイレギュラーなんですね、同じ星座の新月が続くというのは。まあ、それだけ今年は乙女座新月のエネルギーを大事にしてくださいねっていう宇宙からのメッセージでもあるんですけども、じゃあ、この9月に起こる魚座満月と乙女座新月2回目、このお話 をしようと思うんですが、まあ、魚座は十二星座最後の星座になるんですが、司っているのは潜在意識とか見えないもの、まあ、例えばそうだな、スピリチュアルなものとかっていうのも魚座の管轄になるんですけれども、この時期満月と重なるということなので、満月は手放しのエネルギーで、潜在意識を手放すっていうと、その自分の中に不要な重いエネルギーになっている潜在意識をこの時期に手放す。例えばなんですが、憎しみとか抱えてる方ってすごいその思いに執着しているっていう時間が長くなっちゃってるんですよね。で、その執着っていうのが他のいいものを、本当はいいエネルギー入ってきたいのに、自分がその執着っていうのをギューって握りしめていると、手が開かないと素敵なものが入ってきた時にキャッチできないじゃないですか。そう、そのギューを手放しましょう、手放しやすいですよっていうタイミングがこの魚座の満月期になりますね。で、まあ、心のスペースが空くっていうのは、まあ、その、手放しっていうのもあるし、許すっていうことも魚座はお手伝いしてくれる星座なんですね。なかなかね、そのね、憎しみを抱えてそこが執着になっているような人を許すなんて、本当に気持ちの上ですっごい難しいことだと思うんですね。私は実際家族に対してそういう思いがありましたので、これをね、本当子供の時からの思いを、40年分の思いをですね、手放すなんて本当に大変だったし、それが今じゃあ 100% できてますっていうのも、まあ分からないじゃあ分からないんですけれども、ただ自分の思いが変わったことに、潜在意識が変わったことによって、目に起こる現象というのが本当に明らかに変わりました。私たちの家族の中にありがとうという言葉の循環ができたんですね。昔は本当に何て言うんでしょう、とても重い、とてもありがとうという言葉が出てこないような環境だったんですけれども、自分の潜在意識が変わったことによって、自分も多様にありがとう、まあ、何かあったらありがとうを言うことによって、本当に家族といる時間の空気が変わりましたね。はい、このね、魚座ってそういうところを支えてくれるんですね。で、それができると自分が楽、結果そう、こうね、なんか自分がもうやだやだやだやだって思って生きてるよりも、まあ、矢の上にありがとうをどれだけこう積み重ねていけば、まあ、そのチャリーンって感じで、あ、もういいや、どうでもいいやみたいな感じに心がね、広がっていくんですよね。水に流すとかっていう言葉があるじゃないですか。魚座って水の星座と言われていて、魚なんでね、本当川とか海とかイメージしていただけるかと思うんですけど、そう、水に流すっていうのはまさにぴったりなところなんですよね。本当憎しみをね、水に流すってなかなか難しいんですけど、その憎しみをすごい抱えたまんま、その人を許しましょうって言ったって絶対本当に逆に苦しくなってしまうので、私は本当に言霊の力をずっと借りてましたね。と今もそうですけど、本当ありがとうを多用する、いっぱい言うっていうのと、水の循環に感謝する。そう、魚座満月の日って辰の日と重なってるんですね。私お月様が魚座に滞在する日だったりとか、辰の日、巳の日っていう日に海に行ける機会があれば、海に出て水の循環に感謝するということをやってるんですけれども、なんで水循環すると、このする話を今しているかというと、水って人間もほぼ水なので、その大嫌いな誰かに直接感謝するとかっていうのは無理だとしても、この水の流れとか、日々使ってる水道の水でもいいんですけれども、に感謝することで、巡り巡って ってその苦手な人嫌いな人にも感謝のエネルギーを届けるっていうことができるんですよね。そうすると感謝の量が上回った時にその憎しみだらけの嫌いな人苦手な人のことがどんどんどうでもよくなってくる、うん、なんか他に感謝することが増えれば増えるほどその抱えてた心の檻みたいなのがどんどんどんどん洗い流されていくようなイメージなんですけれども、別にね今そんなね憎しみある人嫌いな人苦手な人いないから大丈夫っていう方もいらっしゃるかな。でもねそういう方はますますねそういう心オープンで広い心を持った方が水の循環に感謝してくださったらさらにその素敵な波動がねいろんな人に移っていくかと思うので、今幸せですっていう人もぜひぜひねその幸せな環境に感謝するっていうのをねやってみてください。そうすると周りにハッピーがねどんどん移っていくと思いますので、ぜひね魚座満月、まあ、辰の日などにねぜひぜひお水に感謝してみてください。でもすごくないですか、お水蛇口ひねってお水が出てくるって本当はすごい感動ものだと思うんですよね。ね、いろいろ災害とかあると断水してお水使えないとかってたまにご経験される方もいらっしゃるとは思うんですけど、そうこれだけねお水をいっぱい使えて毎日体もね綺麗に清められるってなかなかねいいところに住んでいるなって思うんですよね。毎日ねお掃除するときに言うことがあって、そのお話はちょっと後半に続いていきます。
夢の種放送局、
後半続けていきたいと思います。そう、今ねお話ししていたことを私はふっと今忘れてしまいましたお水の話をしてて感謝の話をしてましたよね。すみません、思い出せたらまたお話戻りますね。またちょっと違う感じで続けさせてください。魚座満月なんですけど、今回皆既月食っていうのと重なっておりまして、でよりパワーが強いので手放しのパワーねもっと応援してくれると思うんですよね。そう、水道ひねって蛇口をひねって水道からお水が出てくることに感謝、そう感謝、なんかすいません感謝をいっぱい言ってください多分ね伝えたいのは本当にお水に感謝することなんで、はい、すみません、ありがとうございます。そうか、で今魚座の話中心にずっとお話しさせていただいたんですけど、このエネルギーを応援してくれるのが9月22日の乙女座新月の2回目ですね。こちら魚座は心の中の、まあ、潜在意識とかそういう心とか潜在意識を司っているんですけど、乙女座は目に見えるものの整理整頓が得意な星座なんですよね。なのでこちらは物理的なお掃除をしてお家にスペースを空けましょうというところを応援してくれるんですよね。お家の中がごちゃごちゃしているのって結局自分の頭の中がごちゃごちゃしている状態と同じで、そう散らかってるっていうことは自分の心も散らかっている、でお掃除がなかなかできてなくって、その、まあ、なんだろう、床にほこりが溜まっちゃってるような状態が続いているっていうことは自分にそれだけ不要なエネルギーがくっついてるっていうことになるので、そういったところをねきれいにしておくと運が運のストーリーが良くなるよっていうところなんですよね。 で特に乙女座は押し入れ引き出しとか普段なんだろうここに入れちゃえ入れとけばとりあえず突っ込んとけばみたいなところがあるかと思うんですけど、そういうところをね丁寧に整理整頓すると意識も潜在意識も丁寧に整っていくよっていうのをね応援してくれるんですよね。今年ね乙女座新月2回やってくるので、まあ1回目の時にああお掃除できなかったなーっていう方はねぜひねこの9月の後半にもお掃除してみてほしいなーって思うんですよね。なかなか捨てられないものとかってあると思うんですけど、そうこのタイミングでね思い切って手放してみるって、そう何かを手放すとやっぱり新しい何かが本当入ってくるんだなって、本当ね今年自分がお仕事を辞めさせていただいたタイミングでまた違う何ものが本当に入れ本当にこういうタイミングで入ってくんだなっていう面白い、シンクロがあったんですよね。なんかそういうのも自分の実感値としてあるので、で実際自分この時期にですねいやいや続けてったりとか、そういうなんて言うんでしょうねいつかいつかいつかってすごい長引かせてるものがあったとすると、結構強制終了的に方向転換を余儀なくされることがあるんですよ。そう私結構それが若い時大々的にありまして、9月本当になんかしんどいくなる季節だったんですよね。そうでもそれって自分がもう本当はやめたいとか、ま、この方とお別れしたいとかっていうのをずっとずるずるずるずる言えなくって、でいつかいつかなんて過ごしてたらですね、そう交通事故に遭いましてね、でその事故自体は私が大怪我をしたわけではないんですけど、それをきっかけに何て言うんでしょうお別れする流れがやってきた。でも実際お別れできたのは半年後とかになるんですけども、そう半年ね今そのきっかけができて半年後に魚座の新月と乙女座の満月っていうのがやってくるんですけど、だいたい3月ぐらいに、だからちょうど半年そうかけてこのなんて言うんでしょうね魚座と乙女座この手放し上手なねお月様たちの応援を受けまして宇宙の応援を受けまして、はい大々的に、まあ、手放すっていうことにができたんですけど、そうとかいつかいつかとか本当に強くあもうこの環境は私にはいかんな合わんななんて思ってる方がいらっしゃるとしたら、今すぐ無理だったとしてもその環境から離れられるようなちょっと算段を考えておくとか予定をしとくとかっていうのをやっておいてくださいね。じゃないと場合によってはなんですけど私みたいな方もねいらっしゃるかもしれないのでね、たまにこういう話が出てきた時に急にリストラされましたとかっていう体験談をね目にしたりするんですけど、そのやっぱリストラっていうのも自分が多分その環境ずっと合ってないって思いながらも行って、でそういうことにが起こり、でも結果としてあの時それがあったから今もっとより良い環境にいることができるとかっていう流れになってくるので、もしなんか自分にとって今こんなことが起きたの起きるのとかっていうよりは、もし何か起きたとしてももうその先には必ずいいことしか待ってないって思って、ウキウキワクワクして待ってると多分そっちの方に脳みそも 引っ張られていくので、うんうん、今ねその本当に当時は本当にしんどかったんですよ。その後私うつになりまして何キロ痩せたんだろう、わかんない、10キロぐらい痩せちゃってそうなんですよね。私あでもね悪いことばっかじゃなくて、私当時すっごい甘いものが大好きで食べ放題ばっか行ってたんですよ。すごい行ってて、もうなんだろう、やばかったんですよ本当、食べる量とかが。でその事故に遭った途端にですね、甘いものを一切受け付けなくなったんですよ。不思議ですよね、あれだけ甘いものが大好きで食べ放題まで行ってたのに、なんなら本当に本まで買ってたのに。当時はね、あのインスタとかそのスマホで調べるみたいな文化がないので、食べ放題の本を買ってそれを調べて、お休みの日ここ行こう、あそこ行こうってやってたのがですね、一切全く。それがあの24の時だったんですけど、それ以来、私が初期の乳がんの手術をする直前まで続いてましたね。ん？私が手術したのって42とかだったのかな、まあ、40前半なんですけど、そうずっとね甘いもの食べれずにいたんです。なのであのお誕生日お祝いとかにケーキいただくのがすっごい嬉しいんですけど、食べれなくって、本当にお気持ちだけありがとうございますっていうのがすごくね心苦しかったんですけど、本当ねがんの手術した後はね、あの嘘のように甘いものが食べれるようになったんですよねなのであのなんだろう、お土産もでいただくじゃないですか、あの お福分けこれどうぞとか、ああいうのも本当あーとか言って苦笑いしていただいてたのが、今はありがとうございます、いただきますって言ってちゃんとねいただける、シェアをねあのちゃんとできお口に入れられるっていうのはね、それは本当にあの服をねお口から入れることができるっていうような嬉しいなとは思うんですよね。そう、そんなねこともあって、なのであの私あそう、その時ね本当すごいこの食べ放題の生活やばいと思っていたので、やめようやめようって思ってたんですよ。それもやっぱりそのお付き合いもそうなんだけど、その本当にひどい食べ方だったので、そりゃ太るよねってそうだから結果としてね、まあ、事故というものはありましたけど、食べれなくなってよかったと思ってますし、私花粉症もすごいひどかったので、結局お菓子を食べるということは白いお砂糖、あの小麦粉とかそういったあの花粉症をの症状を強めてしまう成分を自分がすごい過量に摂っていたので、それも一緒に手放すことができたんですよね。でそうしたらですね、私結構早かったんですよ、毎年花粉に気づくのが。それだけねあのいっぱい体に良くないものを摂取してたので、すっごい敏感だったんですけど、お薬とか飲まなくてもなんとか、まあ、お薬飲んでもその昔ほどのひどさはなくなったんですよね。だからそういう面でおいても体にとってはすごい良かった。そうこのなんて言うんでしょうね、表裏一体感まあ魚座ってあの清濁飲み合わすっていうんでしたっけ、そうなんかそう裏と表、白と黒をこうなんて言うんだろうな、物事を本当いろんな角度から見ていこうっていうのが魚座さんなんですよね。こう乙女座さんはきっちりきっちりあのするのが得意なタイプなので、ルールとかあのしきたりとかっていうのももちろんそういうの大事なんですけど、ただそのルールとかしきたりはまあ違うかな、ルールってマイルール、自分ルールって、でそれってそれだけでジャッジして人を判断してしまうとか、そこで好き嫌いを生んでしまうとかっていう、なんだろうっていうこともあるので、それがひどくなっちゃうとあの人が嫌いとかってなる で、それこうねちょっとねもうちょっと緩やかでもいいんじゃないですかねっていうでいるのが魚座で、結構風の時代はみんなで平和な世界を目指していく時代とも私は思っているので、そのね人をすぐジャッジしてしまうようなところではなくて、まあいろんな見方がある物事にしても人にしても、そう、この間面白いお話聞いたのが、お店に入った時にすごい店員さんの態度が悪くって、そこにいた方のお一人が店員さんにお話を、まあ、強めにしようと思って、で店員さんの方もあまり態度がよろしくなかったみたいで、すごくなんか言い争いみたいな感じになったらしいんですけど、ただそのお二人の距離感がすんごい近くって、それをいろんな目線で見れる方が、それをただの喧嘩とかっていう目線で見るんじゃなくて、この人たちキスするんじゃないかなって言ってそんな結構緊迫した状況で、でもそういうね目線で見てたら、なんて言うんだろう、見ることができたのであればまた違うエネルギーがそこに流れるんですよね。誰かが喧嘩しているエネルギーって痛いんですよ、受け取っちゃうと。だけどそういう風にちょっとクスってなるような一言を言える人とかって、なんて言うんでしょう、場の空気を整えてくれる、これからはねそういう、ま、これがねみんながみんなできるわけじゃないし、場合によっては本当にそんなの無理ってなることの方が多いと思うんですけど、ただそういう目線もあるよって、何か起きた時にそれを嫌だダメだとかっていうもそうなんだけど、じゃあ違う側面から見たらどういう風な捉え方ができるかなっていうのをね、ぜひねこの期間そんな目線もね養っていただけるかと思いますので、いろいろね自分の中で試しにやってみてください。お話ありがとうございました。エンディングに続いていきます。ここまでお聞きくださいましてありがとうございます。今日はですね、私ちょっと風邪をひいてしまいまして、鼻声気味だったんですが、お聞き苦しくはなかったでしょうか。すいません、お話もねちょっと途中で飛んでしまったりですとか申し訳ございません。はい、最後まで聞いていただいて本当にありがとうございます。番組へのメッセージはついてるのインスタグラム、ついてる44にお願いいたします。今年はですね、巳年ということで弁財天様の御神言を唱えています。で、放送は9月8日辰の日なんですけど、9月9日重陽の日って、9と9が重なって中国とかではとてもいい吉日とされている9月9日は巳の日となっておりますので、もし神社とか行ける方いらしたら、ぜひね重陽の日に弁財天様お参りされるといいんじゃないかなって思います。はい、で今年はですね弁財天様のご神言を唱えております。皆様の才能がますます開花し、豊かな財運が築かれ、お金の流れが循環することをお祈りしております。オンソラソバテイエイソーカ、オンソラソバテイエイソーカ、オンソラソバテイエイソーカ、愛を受け取ってくださいね。 Let's enjoy シンクロ、あなたはいつでもついてるよ。